11ページ、稲川追跡調査隊、オウレンジャー。過去に行われた一般質問のその後を追跡調査隊、オウレンジャーが調査した。第44回のミッションは、次の質問のその後だ。2件あります。1、中間支援の拠点設置は、質問、令和6年6月定例会、二次元コードあり。第6次総合計画によると、新たな価値や魅力の創出、地域の課題解決に向けた取り組みを展開するため、中間支援の役割を整理、組織の育成や整備を進めるとあり、中間支援のための相談窓口、拠点の整備を6年度に1箇所の設置を目指すようなが考えは。答弁。拠点の設置は6年度を目標に進めていたが、1年延長することとなった。県内の中間支援拠点施設も参考にしながら、7年度の設置に向けて、誰もが気軽に立ち寄り、様々な地域活動に関する相談ができる拠点の整備を目指す。現在、行政と地域の協働のみならず、個人をはじめ、団体、組織、事業者などの多様な主体を中間的な立場でつなぐとともに、相談対応や人材育成、情報の収集及び発信等といった中間支援を行う相談窓口として、町役場分庁舎2階に、町地域活動交流広場、愛称お隣、アルファベット小文字、OTONARI を6月2日に開設した。施設運営については、町の委託団体であるカノート、アルファベット小文字 CON-NOTE が運営している。施設内はフリースペースや人工芝を敷いて、住民が集い対話できる空間となるように工夫しており、気軽に立ち寄ってもらいたい。2. デコ活宣言をしたらどうか。質問、令和6年6月定例会、二次元コードあり。環境省ではデコ活という言葉を使い、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしをつくる国民運動を展開している。住民が無理や我慢をして脱炭素を進めるのではなく、暮らしの豊かさを感じながら取り組めるように、町もデコ活宣言をし、多くの住民が意識的に脱炭素に取り組めるよう後押しをしてはどうか。答弁。脱炭素につながる取り組みは自治体のみならず、企業や町民一人一人の前向きな意識と些細な日常生活での取り組みが重要なことから、宣言は大変有意義なものであり、今後はデコ活宣言も視野に入れ、町が率先して省資源、省エネルギーといった取り組みを実践するとともに、町民及び町内事業所に脱炭素に向けた啓発活動を進める。現在、環境月間に合わせ、7年6月2日にデコ活宣言を実施した。未来の世代に美しい環境を残すため、地域全体でゼロカーボンの街づくりを進めていきたい。町では住民のデコ活を応援するために様々な支援策を実施しており、7年度は省エネ家電製品購入補助事業によって住民の省エネ家電の購入をサポートしている。また、太陽光発電の共同購入支援事業や雨水貯留施設の購入補助事業、住民への脱炭素に関する講演会などを行い、住民の脱炭素につながる生活スタイルへの転換を後押ししている。環境省のデコ活ロゴマークも掲載されています。